罪と死の克服と題してローマ人への手紙5章12節から21節の御言葉の解き明かしを行います。まず最初のアダムと第二のアダムとされるキリストについて、パウロの手紙ではここまでに神の義が信仰によって与えられるという恵みが明らかにされ、ユダヤ人にも私たち異邦人にも区別なく信仰によって義が与えられることが神の言葉として伝えられました。それによって救いの恵みを代価なしにただで与えられ、それは苦難をも喜びに変えてしまうほどの大きな喜びを与えてくれることが語られました。今日はその神の救いをアダムとその犯した罪と死への因果関係のつながりと、そこから人々を救おうとして来られたイエス・キリストとその贖い、そして命へのつながり、それを並べて対照し説明しようとします。最初の人アダムによって入ってきた罪と死が全人類に広がり、人々を押さえつけ支配してきましたが、そこからイエス・キリストにより十字架の贖いと義の恵みが満ち溢れるようになった次第が述べられています。神に創造された最初の人アダムが犯した神の言葉に対する不従順によって罪が世界に入り、人の世はたちまち罪にまみれました。アダムの子供の世代にはすでに殺人事件が起きています。罪によって死が入り、すべての人が罪を犯したため死がすべての人に広がってしまいました。このため今でも死がすべての人を支配している状態が続いています。これに対してイエス・キリストは人の罪の贖いのために犠牲となって神の義を全うされました。パウロはこれをバランスシート、貸借対照表のように片側に一人の人アダムの罪によって全ての人に罪が広がって、その罪によって死が広がったことを記します。そして反対側に一人の人イエス・キリストによって義と従順が入り、信ずる全ての人に広がり、新しい命が広がったことを比較対照します。そのようにアダムによって入り込んだ罪に対してイエス・キリストによる義が打ち勝ったことが繰り返し繰り返し比較対照されています。繰り返し強調することによって印象を強めているんだと思われます。12節から14節のところでは、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、すべての人が死んだと書いてありますが、それに対してイエス・キリストの義の賜物によって神様の恵みが多くの人に及びます。そのことを15節から19節繰り返し繰り返し書いてあります。15節だけちょっと見てみますと、一人の違反によって多くの人が死んだというつながり、顛末があります。それに対して一人のキリストによって多くの人に恵みが満ちると書いてあります。16節も17節も18節もこの一人の違反によってと書いてあります。19節に行って一人の不従順によって多くの人が罪とされ、そして一人の従順によって多くの人が義人とされたと書いてあります。一人の人アダム、それからもう一人対照的にイエス・キリストを並べてアダムによって持ち込まれた罪や死が滅ぼされ、イエス・キリストによって恵みが与えられたと、そのことを強調しています。しかしこれは単なる比較ではないんですね。アダムによって、罪が入ったキリストによって解決された というだけのものではなくて、アダムによって罪に、アダムの罪によって死が持ち込まれ、人々が裁かれたところから、キリストによって死が命によって克服された経緯を伝えるものです。死はすべて生けるものを支配する強力なサタンの武器ですけれども、それはキリストによって克服されて、死自体が滅びに至ります。聖書の黙示録の一番最後の黙示録21章4節、死もまた滅びると、亡くなると書いてあります。しかし命はイエス・キリストによって罪が解決され、死が克服され、そこから豊かな恵みに満ちた命の活動が始められ、そして神の栄光が永遠に輝くのです。こちらはなくなるものではなくて、永遠につながり永遠に輝くものです。ですからこのバランスシートの総計、結末はプラスマイナスゼロではなくて、神の創造と摂理の末に実現する神の国の完成です。神の創造された世界はこのようにつまずきを経て一旦つまずきますけども、その回復を経て一層大きな恵みの輝く栄光の世界になるのです。21節のところですと、罪が死によって支配したように、恵みがキリストにより義によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。このように、アダムによって持ち込まれた罪と裁きと死が、イエス・キリストによって全く救いになり、神様の義になり、私たちの神様の子とされる永遠の救いが与えられる、そのことがこのバランスシートの結末です。